はい、おはようございます。このチャンネルは元消防士現不動産事業家の京都のバーニング大家がワクワクして生きようをテーマに、大家業や子育ての日常を毎日元気に発信していきます。さあ、本日は8月15日の金曜日ですね。今日8月15日じゃないですか。終戦記念日ですね。今日の金曜ロードショー何やるか知ってます？皆さん、なんかね、金曜日になったらね、気になるんですよね。テレビあんま普段見ないんですけど、金曜日になったら、あれ、今日の金曜ロードショー何やるかなってちょっと気になったりしてね、この間でも調べたんですけど、まあ、今日は今日らしいテーマのやつね。ジブリ3週連続ですよ。今日がね、ホタルの墓ですね。あ、これ地上波でやるか、久しぶりじゃないかな、ね。いや、ちなみに来週は確か崖の上のポニョと、で、3週目がもののけ姫やったんちゃうかな、うん。でね、続くんですよ。あ、チックさんもおはようございます。ちゅうわけで、で、ちょっと前に、ネットフリックスの方で、もうホタルの墓がね、解禁されて、ジブリをネットフリックスでやるんやっていうね。はい、ちょっとそれをびっくりしたっていう覚えもあるんですけど、あ、やったな。ただね、僕ね、これね、小学校の時に見た時にね、ものすごくこう、トラウマになった覚えがあって、で、そう、序盤からこうお母さんが包帯ぐるぐる巻きで出てくるシーンがあるんですけど、そこがねめちゃ怖くてですね、もう家のこうソファーで見てたんですけども、ソファーの後ろに隠れてもうチラチラ見てたけど、うわってなった覚えがあってね、なんかそれからあんま見れなかったんですけど、ついこの間ね、まあ夏休みなんで子供たちも家にいてるんで、夜なんか映画見ようかってなった時に、まあうちの長男結構ね、その広島の原爆の話とか、確か、あ、そうか、6日とかやったっけな、今日広島の原爆の日やなとか言って、うん、で、前も博多に遊びに行った、帰りにどっか行こう、帰ったら広島行きたいって言って、何かしたいのとか言って、お好み焼き食べたいのかなとか、宮島行きたいのとかいう話をしてたら、原爆ドーム見たいって、それ4歳ぐらいの時ですよ、確か。いや、4歳、5歳かなぐらいとか、うん、の時にそんな言うて、まあ歴史にも興味があるんで、そうそう、そういうところをね、結構ね、興味持つんで、うん、一回見ようか言って、この間ネットフリックスでホタルの墓見たんですよ。うん、僕ももう話全部覚えてるわけじゃなかったですけど、いや、よかったっす。考えさせられますね、めちゃくちゃね。あれ、また親になった立場で見たら、ほんまに最後めっちゃ泣けた。っていうの今日やりますから、皆さんよかったら一回見てみてください。もう長男もね、聞いたけど、あ、全然別にそのシーンは大丈夫やったって、もう、あ、強いなぁと思って見てたんですけど、いやー、その妹もいるからさ、それ、この生徒の立場で見れんちゃうかな思って、ちょっとお父ちゃんはなんかもう、そういう全部の気持ちも相まって、すっごいグッときた。うん、ね、あ、バラトさんもあの映画は示唆に富んでますよね、わかるって。いや、ほんと見る時期とか立場とかによってほんと感じ方って変わりますしね。文学的ですよね、あれって。ほんと捉え方次第やしね。預かってくれるおばちゃんもすっごい嫌なやつやなとかって思って、ちっちゃい時見てましたけど、でも自分が大人の立場になってね、子供たちもいてて、でそら外から転がり込んできた子供たちに対してああいう態度にもなるか、生きるの精一杯やもんな、みんなって思ったりもするし、ほんと考えさせられるんで、一回買ったら見てください、ホタルの墓ね。うん、で、あ、そう、みゆさん、あ、サクマドロップス見るたびに思い出して苦しくなりますってね、ありますよね、あれね。最後ね、スイカ分けてあげてね、お兄ちゃん、言い方やばいっす、うん、まあまあ食べよしみたいな感じでこうね、うん、おいしいっていう、だんだん弱ってくるのがもう見てられない、ね、もう語りつく、今日ホタルの墓会になっちゃいそうなんで、それはまたね、皆さん見てくださいっていうお話でございます。うちの長男がね、もう成長してるんですよっていう話なんですよ。今日のね、前段トークのところ、ここに残さない部分ね、5時45分から6時まで喋ったやつは、またいずれ、妻とこうライブやるときにね、掘り起こして妻目線での話も聞きたいななんて思ってるんですけど、最近長男が大ぶね、僕のね、特性というか性格を掴んできてるなみたいなところがあって、父ちゃんそういうとこあるよねみたいな感じの、この間もご飯行ってたんですけど、まあ、地下やったんですよ、居酒屋みたいなところでね、うん、ほんで、そこにこうエレベーターでチーンってこう、行くんですけど、まあ、うちの長男は、まあ、僕が必ず階段使えよっていうのをこう言ってて、図書館で3階なんですけど、地下に車止めて3階までをもういつ も階段でブワーって登り降り、ほら天然のジムやでっつってね、いうふうに言うて、階段必ず登るようにしてるから、駅行ってもどこ行っても階段なんです、うん、でエレベーターでみんなでね、ベビーカーあるから降りようか言うてても、もう長男だけ階段で行くっつって階段で降りるんですよ。で、先に行ってるじゃないですか。チーンってこっち開くじゃないですか。あれ、どこ行った？人結構いたんですけど、うん。 おらへん、おらへんな、言ってて、とりあえず店の方行こうか、言うて行ったら途中からバーってこう出てきて、うわ、びっくりした、みたいな感じの、お茶目でしょ、賞賛でしょ、男子でしょ、ね、で、妻を驚かして、みたいなことやって、微笑ましいなと思って、僕が店の方にビャーって行ったんですよ。そしたら、え、父ちゃん、父ちゃんってこう呼び止めるんですよ。うん。え、なんやろ、俺はもう分かってたで、みたいな感じ、別に俺は驚かへんで、みたいな感じでこうバーって行くんですよ。で、人混みいっぱいいたんですけども、僕そこをかき分けてお店の方に行ったら、すいません、予約してたんですけど、ってこう言ったら、あ、少々お待ちください、お店開いてます。あと2分あるんですね、もう開けます、開けます、みたいな感じだったんですよね。つまり、皆さんこう人がいっぱいいたのは、店が開くの待ってたと。で、それを僕はもう人混みをかき分けて、さーってこう抜かしていって、でもズカズカと行って、店入りますかみたいな感じでこう行って、父ちゃんまだ開いてへんでっていう感じで、父ちゃん、父ちゃんって呼んでたんですって。ああ、そうやったか、みたいな感じ。まあ、でも別に予約してたしなとか思いながらこう行ったんですけど、その辺ちょっと周り見た方がいいんじゃないみたいなのをこう妻に言われた時に、ね、その前にね、僕がね、そうなって、店員さんと喋ってる時に、長男が言ってたらしいです。父ちゃんそういうとこあるよなつって、あるよねって妻と話してたんですって、それ後から聞かされて、大人なってきてんな、お前と思って。ね、そういうとこあるよなって、あ、翔さんに言われたか。バレてきてる。あんま周り見ひんところとかこうすっごいなんかもう分かってきてる、父ちゃんはそういうところあんね大人やな、しっかりしてるわ、っていう頼もしさを感じたとともにすごく恥ずかしくなりましたね。そう、そういうところあるんですよ。僕なんかもう考え事してた時も一個のことこうって集中しちゃったら全然周り見えなくなることがあっちゃうんで、親の背中見て育てよそういう意図で僕背中見てほしいなって思ってたわけじゃないんですけど、でもいやー学ぶところがあってね、ええんじゃないかなっていう風に前向きに捉えていこうかなって思ってます。いや、いい感じ。いや、ほんまに、もうそういうところちゃんと妻もね、僕側に立つんじゃなくて、もう長男のね、側でね、父ちゃん、そういうところもあるから、まあ、ちゃんと、見習うところもあるけど、反面教師のところもあるんやで、みたいな感じで、うまいこと言うてくれたらいいな、なんて思いました。皆さんのところはどうでしょうか、そこでね、なんかもう意地張ってね、なんか、いえ、何を言うてるんや、みたいな感じの親父にはなりたくないんで。素直に認めるところは認めていこうなんていうふうに思いました。いや、頼もしい長男の成長の話でございました。さあ、ということで本日の本題は、感情は行動に先立つことがない、モチベーションの話をちょっと掘り下げてみようというテーマでお話をしようかなと思っております。さあね、今日も金曜日ですけども、不動産のこととかというよりは、なんとなく僕が最近思っていることであったりとか、いろんな情報収集したりとかですね、まあ中で感じることとか、これちょっと皆さんに話したいなとかね、なんかいろんなこうジャンルに通ずるようなことをお話ししようかななんて、いうふうに思ってますので、今日はね、その感情とか行動とか、そしてモチベーションみたいなことをテーマにお話ししてみようかななんて思っております。どんな内容になるのかなっていうのは、僕もわからないところなんで、はい、ご期待くださいませ。さあ、ということで本題に入る前にお知らせをさせてください。今月はですね、特別セミナーという形にはならないですが、この間ですね、佐藤元春さんと物件見学ツアーで札幌で行わせていただいたんですが、ここも天野慎吾さんのものすごい解説がね入ってまして、今動画が仕上がってるんです。超大作ですね。はい、からくりょうさんがもう作ってくださったんですけども、今それちょっとチェック中ということで、間もなく解禁になるんじゃないかなと思いまして、こちらアドバンスプラン以上の方は無償で、閲覧することができますんで、よかったらそれまた楽しみにしておいてくださいねっていうお話と、あとね、これ今もう言っちゃおうかな、今めちゃ思いつきなんですけど、8月18日の月曜日にちょっと僕京都の南の方で物件持ってるやつがあるんですけど、それ一緒に見に行きませんかっていうか、簡単な軽作業やりませんか、もし手伝ってくれる人がいはったら一緒に行きませんかっていうお誘い、あと僕その前にちょっと役所に行って、今度仕入れる土地のことでいろいろ聞きたいことがあって、それも一緒に行ってみませんかって、あ、そういうところこう聞くんやみたいなことを間近で学ぶ機会あるんで、よかったらどうですかなんていうね、ほんま一人で行こうかなと思ってたんですけど、もしよかったら同行する人がいたら、一緒に作業してる間いろんな話できますよっていうお誘いをね、しておきます。8月18日の月曜日日中ぐらいです。はい、で9月の13、14日の同日ですけれども、こちら熊本合宿ということで、 ですね、ガングロ大家さんの勉強会やらせていただきます。お昼からですね、過去地区フルの再生とかもたくさんされてますし、この間も熊本の豪雨があってね、ご自身が運営されている物件の地下にある駐車場を20台全部水浸しになってどうしようっていうので X で投稿されてた200万ビューとかね言ってましたけどね、はい、そんなまあいろんなことをもう乗り越えてこられているガングロ大家さん、はい、のお話を聞こうと思っております。ご自身でね、今後運営される民泊の会場をお借りしてやらせていただく、そしてソロに移動してですね、別の民泊会場をここで懇親会をさせていただき、かつ、泊まらせてもいただくっていう、はい、そんな会になっております。そして翌日の9月の14日日曜日ですね、こちらは熊本の徳ちゃんさん、はい、スタイフ発信者仲間でもあるんですけれども、徳ちゃんさんの新築木造アパートの見学会、はい、こちらをさせていただこうかななんて思っております。盛りだくさんの合宿ですが、初日だけでも2日目だけでも結構です。そして、ちょっとそっちまでね、飛ぶのは難しそうっていう方はリアルタイムのズームの放送もやろうと思ってますし、1ヶ月間のアーカイブ動画の配信とも行おうと思ってますので、どれか都合のつくものでですね、ぜひともご参加いただけたら嬉しいななんて思っております。よろしくお願いいたします。そして10月の11日の土曜日ですね、こちらはアズマックスさんに登壇いただきます。大阪の方までお越しいただきましてですね、現在現役の消防士されているんですけども、兼業許可を出されながらいろんな事業を並行して行われているっていう、まさに事業家ですね。はい、学ぶところたくさんあると思うんです。僕が本当現役の時に聞きたかったななんていうふうに思うんですけれども、はい、ぜひとも皆さん大阪の方までお越しいただけたら嬉しいです。アズマックスさんの勉強会、これはですね、まあ今月末ぐらいですかね、公開していこうかななんて思っておりますので、ご期待くださいませ。そしてリフレーム不動産キャンプの公式 LINE が出ましたよということで、この概要欄の一番上の方に貼ってますので、皆さん、あ、登録まだだっていう方はですね、もう気軽に投稿、あのポチッと登録お願いします。で、そこで一言ね、カタカナでバーニングと打っていただきましたら、すぐさま折り返しでですね、僕が過去に外でお話をした30分の、講義動画、はい、これが無料で、配布されるという、そんな特典付きでございますので、よかったら公式 LINE の方皆さん登録いただけたら嬉しいです。今後お得な情報等もこちらで発信していこうかなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。さあでは本題の方入っていきましょうかね。いやね、これね、今ねバックね、子供たちの、ね、写真もこう置いたりもしてるんですけど、なんか微笑ましいじゃないですかね。左はね、うちのね長女ちゃん4歳であるんですけども、1歳のねもう次女ちゃんと一緒に最近ダッフィーちゃんがね、もう人気者なの、もう子供たちがもう取り合いなんですよ。で一緒にこう寝てね、お布団にガーゼです、これも離せないガーゼかけてあげて、よいしょってね、もう母性本能が溢れとる、もう女子たちは本当にね、可愛らしいな。で、右下のやつは次女ちゃんね、もう帰りに何を見つけた、
うん、君たちはあの星になれとか言ってるのかな、なんかスポーツ漫画の監督のようなアングルで、素敵な写真、これもね、星指さしてもう、って言ってるやつやと思いますけど、いやー、ほんといろんなもの発見するなっていう、こういうね、いや喜ばしいっていうか、成長がなんか著しいって、すごく喜びを感じるわけですよ、こういう姿を見たら。で、右上のやつはね、あのこの間もうファミレスですよ、行ってきてもかき氷がね美味しいんだっつって、もうでっかいな、美味しい美味しいって食ってましたね、割引券がもうついてきてもう嬉しいっつって、また来ようねって、もううちの妻も言ってましたけども、妻がね、これまた来ようねって言ってたんですよ。かき氷食べたら美味しいとかね、こういうなんか微笑ましい姿を見たら嬉しいとかね、何かそう転んで膝をすりむいちゃったらもう悲しいとか痛いとか泣いちゃったりとかっていろいろあるわけじゃないですか。今ね、皆さんね、どういう状況で聞いてくださってるか分かんないんですよ。まだね、朝の6時過ぎぐらいのタイミングですから、今この時間に例えばラーメンすすってる人とかね、ステーキ食ってる、焼肉食ってる人とかはいないとは思うんです。さすがにいらっしゃったらすごいですけどね、言い強いなって思うんですけど、焼肉みんな好きじゃないですか、うまいじゃないですか。そこでビールピシッて開けてゴッゴッゴッゴッ、あーバーっていう、いや、お疲れ生でしたってなるわけじゃないですか。金曜の今日の夜とかやったらもう飲む人もいるでしょうね、その焼肉行ったりとかもう最高じゃないですかっていう、そのうまいなっていう感情を今感じてって言われたって無理でしょ、できないじゃないですか。今、あ、まあ、想像はできるかもしれないけど、今美味しいとかうまいとか最高やなって思ってっつったってできないじゃないですか。
午後に出てくるそのいやパンケーキふわふわのやつでもクリームたっぷり乗っててとろってこうね蜂蜜がかかっててみたいなやつをパクって食べて甘い美味しいって今思えないじゃないですか。ね、これっていうのはつまり、まあ、感情とかそういったものって行動の先には絶対ありえないです。食べたからうまい、ね、微笑ましい姿見たから嬉しい、こけてすりむいた、膝が切れた、血が出てきた、だから痛い、悲しい、怖い、こういう気持ちが出てくるわけでしょ。絶対に感情は行動の後なんですよ。だから皆さんが何かしらあこれやりたいなとかあれしたいなとかで気持ちモチベーションが上がる下がるみたいな話するでしょ。でモチベーションっていうのは、常に一定高いわけじゃないです。落ちることもあれば上がることもある。じゃあ何か夢があってそこに向かっていきたいなってなった時にモチベーションが上がっている状態の方が近づけるわけでしょ。じゃあこれどうやったら上がるのかっていうと結局人っていうのはその行動の後にしか感情はついてこないから、やりたいとかこれ面白い、いや楽しい、もっとやろうっていうのは行動の後なんです。でその行動が何かっていうと成功したことなんですよ。気持ちよかったことの後にこれめちゃめちゃ楽しかった、またやりたいってなるんですよ。ちょっと思い返してもらえませんか、ね、いろんなこの僕も発信もやってますけどこうやっていやなんか良かったです、神回ですみたいなことを言ってくれはるからあ嬉しいなと思ってまた明日もやろうっていう風にもなりますし、いやなんかのことがこう受けたりとかしてねちょっとモノマネみたいなことをやってみたらうわすごい明るいねとかなんか楽しいですねってその放送聞くだけでなんか、いや気持ちいいですみたいなね元気もらえますみたいなことを言われたら嬉しくなってあなんかもうここにいてもいいんだみたいな気持ちになってもっともっとやっていこうっていう風に楽しいがどんどん持続していくわけじゃないですか、ね、不動産投資においてだって最初にね買う物件のめちゃくちゃ不安だしこれやっていたらどうなるんだろう、でもそれを買うことができました、融資がつきました、でそれ物件ね買いました、でリフォームもしました、うわうまくいった、最初あんなにボロボロやったのになんか綺麗に貼ることができた、うわ見違えてきた、うわ嬉しいってなってくる、でそこから入居付けって、ね、内覧うわ不安やなめっちゃ大丈夫かなこれこれまだまだ全然そんなもうボロボロのやつやしって思ってても決まりました、やった、いやでもこれ決まったって言ってもまだ契約にはなってないから流れることもあるって聞いてるぞって思ってうわでもどうしようかな大丈夫かなって思ってたら無事に入金されました、鍵も渡しました、住み始めました、うわお家賃入ってる、うわ家賃ちゃんと入金されてる、通帳に記帳されてる、嬉しい、またやれるってなるわけじゃないですか。っていう風にいろんな行動の後にそしてそれが成功したなって自分が嬉しいなって思える感情の後にモチベーションっていうのは湧いてくるわけなんです。だから行動せよ、そして自分が気持ちいい思えることっていうのをどんどん続けていこうぜっていう風になるわけなんですよね。でもじゃあそれ自分がやりたいことっていうのが見つからないいう人はですね、結局これってきっかけを増やすしかないんですよ。それきっかけなんですよ。でそれは他人が与えてくれるものでもなくて自分が取りに行くしかないんですよね。でもってこれは必然的に起こるものでもなくて偶発的に起こるものも多々あるわけなんですよね。自分が求めて取りに行ったことじゃなくて他人のことを応援していたら、他人のことを応援していてなんかその人がうまくいったなって思ったらそれ面白そう、ちょっと俺もやってみたくなってきたなっていうふうに思うこともあると思うんですよ。でもってで自分が例えばこうやって発信しようって思うことだって最初から僕喋るの得意やとか好きやって思ってたわけじゃ全然ないし、外でその消防で幼稚園とかに喋りに行ったりして、どうもーつってね出て行って、はい谷消防士ですよ、カニ消防士じゃないですよ、カニさんカニさんつってやってたらめっちゃウケたみたいなこととかね、谷お前ちょっと話すのうまいなとか言われたこと、えちょっと嬉しいってなることの積み重ねなんですよね。これっていろんなことをやってみるからなんですよ。僕がそこで人の前で喋るっていうこと、いや僕ちょっと苦手なんですっごいものすごく内に込めて秘めなんかいられてるタイプやから全然外には出られないでオタクなんで全然もう僕無理だですってこのままほんまに僕こんなんなんですけどね本来の人間っていうのは、うん、で断ってたらここに気づけなかったんですよ。気づこうと思ったらいろんなこと何でもやってみんかいな、これなんですよね。やってみよう、外に出てみよう、人に会ってみよう、いろんな行動やってみようぜ、チャレンジしてみようぜなんですよ。子どもの時最初からね何でもねできたわけじゃないでしょ、うん、走るのだって別に得意じゃなかったかもしれない、でもかけっこで一番になれた、褒められた、やった
言ってくれた、リレーで、それで走るのがなんかだんだん速くなって楽しくなっていって、アンカー取れた。そしたらずっとベベで走ってるのに、アンカー自分がバトンを受け取った時に最後の1周で1番にはなれなかったけど、前の人を1人抜いて4人走ってたのも3位になれた。もう妻が泣いてましたよ、うちの長男のこの幼稚園の最後の運動会もやったって言ってた。もうそのね動画をねみんなで見てね、でもよかったなって言ってたんですよ。もうそっからもうねうちのね長男もね運動会にが来るたびに一緒に走ろう言って、ちょっと練習しようか言ったら絶対乗ってきてくれるんですよ。やっぱあの時の成功体験があるからなんですよね。褒めてあげたいし、でいろんなことをこうやってやらせてあげたいし、でそこで何か楽しいことっていうのがきっかけが見つかるかもしれないんですよ。行動していこうっていうことはいつも僕も言ってはいますけど、ね、行動の数を増やしましょう。質動向じゃない、いろんなことやってみよう。それでもって、自分の子供たち、で周りの人がいたら、やってる人がいたら、うまくいったら褒めてあげましょう、ね、全力でいやよかったですねすごいですねつって言ってあげたら、そっからこうどんどん乗ってきて、それが楽しいことやりたいことあなたのモチベーションが上がることにつながっていくかもしれない。だからこれはまたいずれ自分にも返ってくると思ってね、まあ、そんな打算的なつもりでやるつもりはないですけど、近しい人がやっていたら褒めましょう。そして、やったねって言ってあげましょう。一緒に喜んであげましょう。それがいずれまた自分にも返ってきて自分のやりたいことにもつながっていくかもしれないから、感情は行動の先には絶対に立たない。行動した後にしか感情は立ってこない。そしてうまくいったこと、喜ばしかったこと、楽しかったことがどんどんどんどん積み重なって、そのモチベーションになってもっとやりたいことが大きくなっていくよ。そして人生は充実していくんだ。周りのみんなで楽しい最高の人生作っていこうぜ。これは自分がやったことないことをどんどんやってみるしかないんじゃないですか。はい、というそんな僕なりの気づきの放送でございました。皆さんいかがでしたでしょうか。ね、これやったことないからちょっとやめとこうかなじゃなくて、ね、これ食べたことないから私は苦手やから、ちょっと僕はこれ苦手やからって言うんじゃなくて、一回食べてみようかな、食べてみたらめちゃくちゃ美味しかったになるかもしれないね。沖縄の、ね、例えば海ぶどうがとか言っても苦手やけどって食べてみたらめちゃくちゃうまいっつって、でそっからいろんなことがも楽しいってなってきて、もう移住したいってなってくるかもしれないし、ってなったら自分が沖縄で何か事業をやろうっていうことが夢になったりするかもしれない。どんな小さなきっかけが将来につながるかわからないので、みんなでいろんなことやっていこうぜ。はい、今日はそんなテーマでお話をさせていただきました。少しでもね何かのね気づきになれば嬉しいなと思っております。はい、今日の放送もいいねと思いましたら、ぜひともハートボタンポチッとよろしくお願いいたします。そしてこれはね、あの自問自答の回でもありますし、自分に言い聞かせる回でもあります。子供が喜んでいたら素直によかったなって言ってあげられる父親になるからね。はい、ということで、本日もワクワクと楽しく元気にいきましょう。それではまた明日。